私たちがこの十字架上のイエス様のこの言葉の中から、聖書は極めてこの十字架の場面においてもですね、抑えた、ね、書き方をしているわけでありますね。感情の訴えような言葉一つも出てこない、淡々と書かれている中において、私たちは聖霊によってですね、このイエス様のお言葉、この叫びの声の中から、罪というものは必ず裁かれなきゃならない、私たちは誰一人この厳粛の裁きから逃れることができないということですね。私たちははっきりと受け止めなければなりません。私たちの受けるべき神の裁きがどれほどのものなのか、神の御子が永遠に裁くたり大声を上げられた、聞いてる人はわけもわからないでですね、泣き言を言っている、最後のね、土壇場においてですね、泣きわびに叫んでいると思って、あるいはエリアに、エリアの助けを求めているんだということを感じました。全然分かってないですね。私たちのことなんです。私たちが死んだ後、どのような裁きが望むか、罪、あるものとして私たちが罪を持ったまま、死んでしまうならば、どれほどそれは恐ろしいことが望むのかということをですね、私たちは知らなきゃなりません。裁きなくして、真の許しはありませんね。まことに血が流されることなくして罪許しは、そして永遠の命はないのです。しかし、イエス様の十字架の血が流された。そのような、この地獄の苦しみをイエス様が我に代わって受け止めてくださったということは、これは何という大きな我の救いでありましょうか。十字架のないキリスト教は偽物でありますよね。どうぞ十字架を、この叫びを、どうぞ私たちは聖霊によって説いていただかなければなりません。罪の裁きがどれほどのものであるかと、私たちは恐れるものでありましょう。二つ目は、イエス様はこの十字架において人から捨てられ、さらに神に裁かれ、神様から捨てられておられるということをね、この先だとして私たちが聞き取らなければならないと思いますね。ここでイエス様は私に代わって容赦のために罪を裁かれておられる。イザヤ書53章を今開いていただくことができますでしょうか。購読文でも読みましたが、開ける方は旧約聖書のイザヤ書の53章を開いてみてくださいますか。1021ページです。旧約聖書の1021ページ、イエス様の十字架というものを知るときに、知ろうと、その意味を理解しようとするときに、私たちは新約聖書だけ読んでてはね、ダメなんですね。旧約の預言から読まなきゃいけない。とりわけ53章は、本当にイエス様の十字架、今日の場面、イエス様のその叫びにおいてもですね、この53章が、イザヤ書が説明してるんですね。どの文章よりも、最も的確に、新約、あるいは新約聖書よりもっとはっきりと的確に、なんと、イエス様がおいでになる、イエス様の十字架は700年、800年前の時代に、イザヤはですね、そのことをまるでイエス様が十字架につけられているある、その形状の場面に自分が立って、それを熟視しているように、見つめているようにですね、書いている。驚くべきことですね。1021ページ。この53章が17章の旅ことに、ぜひともですね、新約聖書の十字架の場面とともに、あるいはパウロの十字架の言葉とともに、ぜひとも読まなければならない、繰り返し読まなきゃならないところでありますが、53章の3節から6節までを読みます。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの主で病を知っていた。また顔を追って忌み嫌われるように、嫌われる者のように彼は侮られた。我々も彼をたっ飛ばなかった。ここにこの3節に 人間に捨てられるメシアのことが書いてありますね。予言されているわけですね。人間の死というものを考えますときに、私たちもお葬式に立ち会いますし、私自身葬儀をすることがあるわけでありますが、私たちは普通ですね、葬式の時にね、人間の死を飾るんですね。飾るんです。できるだけ飾ってあげようと思います。死顔に化粧いたします。そして飾りますね。高価で美しい花を惜しげもなく棺に入れて、死者を飾ります。また葬儀の中ではその人の徳を忍んで言葉でその個人を飾ります。私たちはまあその人の一生人生いろんなことがあったに違いないのでありますが、もちろん失敗もあったでしょう。いろんな面もあったかもしれませんが、だけどもそのことも含みながらですね、だけど私たちはこの方とのお別れについてですが、良いことをね、徳をね、特に強調して忍んで神様の前に感謝するという、見逃めるということにしたい、まあ、そう思うわけでありますね。私たちはそういう意味で人間の死を飾ります。死を飾ってそれをできるだけ美しいものにしようとする傾向があります。しかし十字架上のイエス様の死というものが、この美しさというのは、人間の美しさというものがとは全くかけ離れている、対極やる死なんです。荒々しく取り扱われる、それは罪人の死でありますから。ロマ兵は無表情、慣れた手つきでイエス様のお体に釘を打ったに違いません。寝かせた十字架に組んだ木の上にイエス様の体を並べ伸ばして遠慮なく釘をつけて幼少を心得ています。そしてロープで引っ張ってですね、よいしょと掛け声かけながらそれをぐーっと立てた。全体重がその釘の後にかかります。気絶そうな痛みが走る。そして死ぬまで放置するわけですね。罪状書きがここに掲げられています。人々は口々に罵る、嘲笑するわけです。侮蔑するわけです。茨の冠、まさにこれは侮蔑の一つの印でありました。誰一人この人の死をですね、立ってもらえなかったですね。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみをして病を知っていた。また顔を覆って意に嫌われるもののように彼は侮られた。主の十字架の姿は、それが現実的に描かれていればいるほど、このような人をどうして我々が尊ばなきゃならないのか。まことに美しいものとはかけ離れて、それは凄惨なもの。私たちが目を覆い、顔を覆わなければならない、惨めな、無駄らしいものであったわけですね。彼は侮られた。我々も彼を尊ばなかったと書いてあります。4節見ますと、キリストのこの十字架の死は人に捨てられ侮られただけじゃなくて、あざけられただけじゃなくて、それは神様に打たれ、神様に叩かれて苦しめられたんだと言ってますね。4節、誠に彼は我々の病を負い、我々の悲しみになった。しかるに我々を思った。彼を打たれ、神に叩かれ、苦しめられたんだ。人から受けた苦しみじゃないですね。あざけじゃないです。人の仕打ちじゃないんです。これは神様が もはや神様からこの人が呪われているんだ、神様から見捨てられ叩かれた、